ローマ人への手紙10章6節から13節までお読みいたします。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰か地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言ってますか。御言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉です。なぜならもしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心ではで神はイエスのを信仰の中からよみがえされてさせられてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシア人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深く現れるからです。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。それでは言葉と思いというメッセージを田辺さんにお願いいたします。
はい、今日はすごいやりにくいです今朝じゃない、昼か、こっち向かうときにね、車の中で思ってたんですけど、実はまあこれこの間別の人と話してて、別のクリスチャンの人と話してて、自分がまあ思わずこういうことを言っちゃったんですけど、うちの教会には牧師がいませんと。まあもちろん建物もないけど、もうメンツ以外は失うものがないっていうね、そういう話をしてて、でまあ牧師先生の大半は真剣にやってらっしゃると思うけど、でも中にはやっぱり人を増やしたいがために人に受けるメッセージを準備しようとしてる人も中にはいるかもねって話になって、でうちの教会は別に牧師じゃないから、自分がメッセージするときもそういう気持ちにならなくていいなとか思ってね、そういうことを考えてて、人を増やすために、別に自分は牧師じゃないんだから、別に人を増やすために人をエンターテインするようなメッセージというのは準備する気はまずないで、自分が人を増やすわけでもないし、まあ何度も言ってるように、やっぱり我々一人一人が神様をどう求めるかで、そういうふうな場所に賛同する人がそろそろ必要だと神様が決めたら与えてくださると思うし、私たちが人間的な価値観で人を増やすというのはまた違うかなという、そういうのをいろいろ考えてたわけですね。なんて言うんだろう、牧師のがいない教会だからこそできることでまだまだあるのかなっていう、来ないという意味じゃなくてね、そういうのを、神様が今後どう導いてくださるかなとか思いながら、そういう言葉を今日の用意させていただいたメッセージに付け足してちょっと触れてみようかなとか思ったの、そのこともあるに原稿を忘れました今日なのですごいやりにくいと言えばやりにくいんですけども、祈りの心で聞いていただけたらと思います。まずローマ人への手紙というのは、パウロが書いたということになっています。パウロによる手紙っていうのは新約聖書の中いくつもありますよね。なんとか人への手紙っていうのはほとんど、パウロ書簡と呼ばれる、伝統的にはパウロが書いたと言われて続けてきたこと、そういう手紙なんですけれども、でもこの中の約半分はですね、長年の研究によってパウロ本人じゃないんじゃないかという説が強まってきている。ただしこの中のですね、テサロニケ、ガラティア、コロリント、あとピレモンで、そして今日のローマ、他にもあったかもしれないけどちょっと覚えてません。これらに関しては多くの学者が、ほとんどの学者がおそらくパウロが書いたんだろうと、ほぼ確実だろうという意見で一致してます。それでパウロが書いたということがほぼ確認されているこの書簡の中で最後に書かれたのがこのローマ書なんですね。これより後のものは意見が分かれるとか、あとおそらくパウロの弟子はパウロがこういうことを言ってたかなんか知んないけど、そういうことで書いたんだろうと言われています。ちなみにヘブル人への手紙に関してはもうそれどころかもう作者不明らしいですね。 で、まあ、あのパウロが書いたと確認されている中で一番最後に書かれたローマ書ということは、パウロの宣教旅行、宣教人生の中の後半で書かれた手紙。それであのローマにすでに存在していたクリスチャンの共同体ってのがあったらしくって、ユダヤ人、ローマにユダヤ人たくさんいて、あのまあその頃あの辺はね、全部あのローマ帝国が仕切ってたわけですから、その首都であるローマには、ユダヤ人もいたわけですね。そういうユダヤ人を通して信仰を持った現地の人たちもいたと思いますけれども、そういうキリスト教徒の共同体に対してパウロが、別の地域からローマに行く前に書いた手紙なんです。で、まあ、この間もね、カトリックの伝承の話をしましたけれども、パウロはいろんな説がありますが、おそらくローマでローマ帝国の人たちに殺されたんだろうという説が強い、スペインとかイギリスに行ったという説もあるんですけれども、まあ、おそらくローマ帝国にやられて、それもあのこれ首を切られたという、それで首切り落とした時に3回地面にバウンドして、その3回当たったところから水が湧いて出たという伝説まであるぐらいなんですけれども、笑って話しちゃいけないですね、あのそれ真剣に信じてる人いるんで。まあそんな感じで、おそらく殉教、あのローマにあの宣教しに行ったがために殺されただろうと言われてます。ということは本当に人生の最後の方に書いた手紙かもしれないわけですね。パウロは手紙によってはすごい厳しい、ちょっと半ば立法的とも思えないような、思えてしまうような手紙もありますけど、そういうのはもしかしたら弟子たちが、パウロの名前使って書いたんじゃないかという説もあるし、あとパウロが宣教し始めた頃、こうでなきゃいけないという思いが強いからそういう書き方になったんじゃないかという説もありますけれども、このパウロの人生の最後の方に書かれたといわれるこのローマ書っていうのは、おそらくまあ人間としてはもちろん、いろんなところ宣教活動をしに行くことによって宣教者としても成長しきったパウロが書いたんじゃないかという、まあ、推測ですよね。おそらくそういうのが理由の一つで、多くの人たちがこのローマ人への手紙を聖書の中の聖書と呼ぶ、それぐらいのことが書いてあるという、まあそういうことにつながるんじゃないかと思います。で、今日はですね、6節の最初、最初からしかしって書いてありますけれども、何に対するしかしかというと、もちろん1節から5節までのことですね。ちょっと軽く読みますけれども、兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。というのは彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからです。キリストが律法を終わらせたので、信じる人はみんな義と認められるのです。モーセは律法による義を行う人はその義によって生きると書いています。彼らというのは、イエス様を信じてないユダヤ人の人たちのことですね。それをパウロはローマに行く前にですね、ローマにいるすでに信仰を持っているユダヤ人とか、そういう人たちに対して他のユダヤ人も救われてほしいということを伝える。で、神に対して熱心なはずなんですね、そういうユダヤ人の人たちも。ただここに書いてあるように、熱心さが知識に基づくものではない。これどういう知識かというと、3節にあるこの神のことを知らないというね。何かというと、パリサイ人に代表されるように多くのユダヤ人は自分の行いで律法を守りきるということ、まあ行いですよね。それを信じてたわけです。神様の性質とか神様の、御心というのを追求せずに、自分がどこまで律法を守る生活を送れるかという、そういう自分自身を追求してた。そういうことなんですね。それが3節に書いてあるわけです。そういう知識ですね。神に対する知識を実は知らない。律法の知識はすごいあったと思うんですよ。旧約聖書のどこどこにこういうことが書いてある。あれやっちゃいけない、これやっちゃいけない、こういう時はこれやらなきゃいけない。そういう知識はすごいあったと思うんですよ。そこの熱心さはパウロも認めてるとこ。だけど、本当の一番必要な、まあ、本質的なところですね。神様の御心、神様の性質を追求してなかったんじゃないかと。そういう知識を持ってなかったんじゃないかという指摘です。それで4節にあるように、イエス様が十字架にかけられて、そして復活されて、また天に昇られて、そういうことによって律法が成就、コンプリートされた。それを信じる人が神様から再 再びこれは義とされる、義として認められるということが書いてあるわけです。そして五節に、モーセは律法による義を行う人はその義によって生きと書いてあります。生きると書いてあります。と書いてあります。何かというと、要するにさっきの話です。律法に対する行いですよね。ここで言う義というのはもう人間の義ですよね。人間の基準。もともと神様の基準として用意された律法なのに、それをいかに守るかという自分自身の基準によって生きる。それに対する六節のしかしなんですね。しかし信仰による、なんか肉とかその自分自身の義によるものじゃなくて、神を中心とした信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。これはどういうことかというと、それはキリストを引き下ろすことです。天からイエス様が降りてくるじゃなくて、引き下ろすんですね。人間の価値観によって。で、キリストを死者の中から引き上げる。亡くなられたイエス様を人間の思いでもって引き上げるという。これ何を意味するかというと、ここにまだ人間の思いでキリストをどうするかという、自分の行動というのが現れるわけです。要するに心の中で誰が天に昇るか地に落ちるかというのは、心の中で人に対して、または自分自身に対して、誰が天国に行くか地獄に落ちるかということですよね。それに対して、キリストを我々が天から引き下ろすとか、地獄から引き上げるということは、イエス様が、すでに人となって地上に現れたということ。まあ、クリスマスですね。そして、十字架にかけられた。我々の罪のために死なれた。これは今度来る受難日、グッドフライデーというやつですね。そして蘇られたイースターですけれども。それらを全部無視して、我々がイエス様に対してどうするかというふうに重点を置くことになるわけです。誰が天国に行くか、地獄に落ちるかっていうのは、私たちはやっぱり考えてしまうんですよ。自分自身のことは特にそうだし。あと、他の人たちを見てそう思うことも多いと思います。あの人はもうクリスチャンの鏡みたいな人だよね。ああいう人こそが天国に行くんだよなとか思ったり、あいつクリスチャンのくせにあいつ絶対地獄行くよねとか心の中で考えちゃったりですね。場合によっては、あの人クリスチャンじゃないのにすごい素晴らしい人なんだけど、なんでああいう人たちは天国行けないのかなという、そういう自分の価値観でいろいろ考えてしまうんですけれども、そういう判断、そういう基準に必要なこともすべてイエス様がされているということを忘れがちなんですね。だから我々の判断で人を裁いてしまう。天国に行くのか地獄に落ちるのか。本来、私たちが気にすることじゃないことの方が多いですよね。そういう誰が天に行くか地に落ちるかっていうのは。そういうのを霊的な裁きっていうんだと思うんですけれども、先日内藤さんがお休みなのに送ってくださった聖書箇所、本当お休みなのに送ってくださって本当感謝なんですけれども、あの箇所っていうのはまた別の意味のジャッジですね。あれは教会内で罪を犯した人がいる場合の対応、どう対応するか。これはもう霊の裁きではないです。よく勘違いされるんですけど、これは地上の裁判に近いものだと思った方がいいと思います。地上における法的な裁判、または教会のような団体の中の決まりによる裁判と、ここでいう例の裁判、裁きをごっちゃにすることが私たちを、まあ、クリスチャンの人たち多いんじゃないかと思うんですね。訴えちゃいけないというのを誤解して裁判に訴えちゃいけないというふうに理解する人も結構多いかもしれない。ただ法で定められたことを明確にするために裁判が必要な時ってあると思うんですよね。だからその二つをごっちゃにしたらちょっとめちゃくちゃになる可能性があるんで、我々は気をつけなきゃいけないんですけれども、ここに書いてあるのはそういうこの世での裁判ではなくて霊的な裁きです。それについて我々は自分たちの基準で誰が天国に行くか地獄に落ちるかということを推測したり判断するじゃなくて、それに対しては全てイエス様がやってくださっているということを忘れがち。だから覚えておきたいと思うわけですね。では、8節なんですけれども、それについてどう言っているか。御言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。 なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。8節にある、御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これ、申命記のどっかに書いてある。まあ、下にどっか、30章の14かな。まあ、開かなくていいと思います。ほとんど同じこと書いてありますので。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。御言葉というのは神様の言葉です。あなたの近くじゃないですね。ここ口にあって心にあるんだったら、あなたの近くというよりももう私たちの内側に神様の言葉があるという理解していいと思うんですね。それでその言葉は何かというと、当時パウロたちが伝道していた中で人々に伝えている信仰の告白、そういうことです。で、9節に、もしあなたの口で主イエスを主と告白し、あなたの心で神様はイエスを死者の中から蘇らせたと信じる、まあ、そしたらあなたを救われるという信仰の、あの流れなんですけれども、ここで、まず口が出てくるんです。まず口による告白。その次に心で信じる。まあ、違和感感じると思うんですね。多くの場合、普通っていう言葉はあまり使いたくないんですけど、心にあるものは口に出てきますよね。ですが、8節も9節も、口というのが先に出てくるんです。まあ、ちょっと例が悪いかもしれないですけど、人間でよく宣言とかね、宣誓ってしますね。誓い。オリンピックとかでも、あと、ね、日本の学校の運動会とかでも、まず最初に、選手宣誓って言ってね、一生懸命やりますみたいな感じでやりますよね。それで、あと、新年の抱負、ニューイヤーズリゾルーションっていうんですか。まあ、それは例が良くないか。ね、新年の抱負ってなんか決めても、ね、2月の半ばか3月の頭まで続けたらいい方ですよね、多くの人は。でもやっぱり人間っていうのはまず何かをやる前に言葉に出してこうやりますと誓う。そうすることによって自分に気合を入れて心がついてくるということはまあ実際にあると思います。まあ宮内先生がですね、よく感謝しましょうとおっしゃってたわけですけれども、その中でよくおっしゃってたのが、心はついてこなくても、まず口で神様に感謝しますって出してください。そしたら心がついてきますからっていう。毎回そうじゃなかったんですけど、私の場合は。でも、こういうのを読んでると確かにそうだなと思うわけです。まず口に出してみる。もう、まあ、先生の場合は感謝ということもそうでしたけれども、ここにあるのは御言葉であり、信仰を口に出してみる。それで心がついてくるかというふうに理解してもいいかなと思うんですが、今度10節には反対が書いてあります。人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです。これは、ね、9節と10節ちょっと反対に書いてあるなと思うんですけれども、おそらくですね、こうやってパウロが同じ文脈の中で順番を変えてるっていうことは、どっちもつながってるんだよということを強調したかったんじゃないかなと思うわけです。口と心がつながっている。ちょっとね、こういう時にね、台本というかね、あれがないと残念だなと思うのが、どこどこにこう書いてあるっていうのをすぐに言えないんですけれども、覚えてらっしゃる方がいたら、あったあった、まあ開かなくていいですけれども、マタイの15章にですね、こう書いてあります。15章の11節にこう書いてあります。口に入るものは人を汚しません。しかし口から出るもの、これが人を汚します。口に入るものって何でしょうか？食べ物とかね、飲み物ですよね。息とかね。ですが、口から出てくるもの、臭い息もありますが、まあ、言葉。これが人を汚す。これは他人のことでもあるし、実際ネガティブな言葉を出している自分自身も繰り返すとやっぱりもっと心暗くなると思うんですね。で、同じくマタイ15章の17節からこう書いてあります。口に入るものは皆腹に入り、川屋に捨てられることを知らないのですか。 しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を怪我します。悪い考え、殺人、勧誘、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これは人を汚すものです。しかし洗わない手で食べることは人を汚しません。洗わない手で食べることは人を汚します。だから要するにその頃って食べ物って今みたいに化学製品そんななかったと思うんで、本当自然の食べ物多かったと思うんですよね。何かというと口に入れるというものことは栄養というかいいとこ取りだけを体がしてくれて、汚いものは全部出すから人を汚すことがない時代ですよね。そういうふうなことで頭に置いていただけたらと思うんですけれども、でも口から出るものっていうのは人の思いなわけです。よくまあよくっていうかね、こういう教会で特定の政治家の名前出して批判すると怒られちゃうんで言いませんけれども、やっぱりテレビ見てるといつも嘘ついてる政治家とかいますよね。で、まあ、別の政治家なんかは、ある昔のことを指摘されて、一度は謝ったけれども、数日後には、あれは私じゃなかった可能性が高いとか、謝っといてですよ。でも、そういう、なんて言うんだろう、そういう心の中を口に出すということは、今度は人に及ぼす影響っていうのもあるというものも、私たちは心に置きたいわけですね。さっきの話につなげますと、自分のその義、自分が持ってる基準、それって揺るぐものです。アップダウン激しいわけです。私たちは人間として。そういうものばかりに、なんていうか、そういうものばかりが占めてる私たちの心であれば、口から出てくるものも、大半は良くないものでしょう。ですが、私たちが、イエス様のことを信じて、心の中に平安があるとき、信仰があるとき、それに満たされていれば、そこから出る言葉は、神による義の言葉であって、そしてまた愛の言葉である。そういうふうに思いたいわけですね。もちろん、この間の話じゃないけど、人間というのはその両方行ったり来たりするわけですけれども、そういう中で、クリスチャン、でもね、肉の信仰と霊の信仰の間を行ったり来たりして、完全なやつってはいないんですけれども、でもやっぱり普段の生活の中で、やっぱりイエス様にしっかりしがみつこうと思うわけですね。続きますけれども、聖書はこう言ってます。彼に信頼する者は失望させられることはない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。まあこれは推測かもしれませんが、口から出るべきもの、神様が私たちに一番口から出してほしいこと、これはやっぱりもう信仰の言葉ですよね。何度も言うように、決してなんかロボ伝道しましょうって言ってるんじゃないんですけれども、これ言葉だけではないんですね。何かというと、コミュニケーションのやり方、自分から出るもの、例えばですね、人に挨拶されて無視すること、これは言葉では出しませんけれども、人に対して自分の心が現れることですよね。表情もそうです。態度とか表情もそういうことですね。昔聞いた話なんですけれども、人とのコミュニケーションというのは8割が言葉じゃないそうですね。8割がビジュアル、どう見えるか、その人を見てると、その人が自分に関心を持ってるか、その人が自分の言うことをどう思ってるか、大体わかるそうです。まあいい例を出すと、インタビューの時の態度か、またはインタビュー、まあ例が悪いか、まあ友達とか面と向かって会ってる時か、電話してる時、面と向かって会ってる時は、例えば自分が愚痴をこぼす、相談をする、で、相手が本当に自分のことをちゃんと聞いてくれてるかどうか分かるわけです。大抵の場合は。中にはフェイクが上手なやつもいますけれども。まあだからちょっと友達という例を使ったんですけど。これはもしも電話だったらどうでしょうか。電話だったら、またこいつかとか思いながらも、あ、元気とか言ってもなんか、めんどくさそうな表情が相手には見えないわけですよね。言葉だけ元気そうにしてれば。 ああ、それさ、大変だったね。うん、とか言いながら、実はもう、テレビの音消して、ソファに座って、なんかビール飲みながらテレビ出たりして、なんか、言葉だけ相手に合わせて。でも、相手からすると、ああ、なんとかさん、今日も私の言うことをちゃんと聞いてくれたとか、思っちゃうかもしれない。でも、そこは、フェイクのコミュニケーションですよね。偽りのコミュニケーションがあるんですけれども。まあ、何が言いたいかというと、言葉だけとは限らない、人から出るもの、態度とか表情とか、すべて心の中から出てくる、心とつながっているということを私たちは覚えておきたいわけですね。そういう中で神様はやっぱり信仰とか愛、神の義というのが私たちの内側から溢れ出るということを求めてらっしゃる。そうするには何かというと、私たちがまず信じてなきゃね、神様に愛されているということを分かってなきゃ。それ神様は我々に神様の義を求めなさいとおっしゃっている。それも心に置いておきたいわけですね。そして 100% 信頼できることは、神様に信頼できるということは人間にはないんですけれども、でも、もしも信頼できたら、ここにあるように失望はないわけです。我々が、特にクリスチャンが失望するときって神様を信じれてないときなんですね、大半が。何が信じれてないかというと、忍耐がないんですよ、我々に。神様は我々にとって、神様の基準でベストなことをベストなタイミングで用意されてるのに、私たちがそのベストなタイミングを待ってられないわけです。すぐ欲しいから、その内容も自分たちに都合のいいことを神様に求めがちなんですけれども、それが本当に神様が思っている私たちにベストのことかどうか分かんない。だけど私たちには忍耐がないから、いつの間に か神様に失望するわけですね。でも本当の信頼というのはやっぱり忍耐が伴うはずなんですね。そういうのも神様は私たちに求めてらっしゃるんじゃないでしょうか。12節のユダヤ人とギリシャ人の区別。ユダヤ人というのは本来神様に従ってきたはずの人たち。で、ギリシャ人というのは、まあギリシャっていうと何を想像しますか。まあ昔のね、神殿とかそういうのもあるかもしれない。ギリシャ人というと何を想像するでしょうか。哲学者とかね。あと、ギリシャ神話ってありますよね。これはもうたくさん神様がいます。神様同士で争ってるわけです。人間の価値観における知的なことに重点を置くという印象を持つかもしれない。または多神教ということに、そういう印象を持つかもしれない。そういう異邦人と言われるギリシャ人でも、またはその本来神様に従ってきたはずなのに従ってないユダヤ人でも、もう人種とかはもう国籍関係なく、同じ種が全ての人の種なわけです。ね、キリさんが仕事場で、お前アメリカじゃないのにクリスチャンなの？お前なんか、手でも拝んでるとかそれっぽいこと言われたんだっけ？なんか、ね、そういう、中にはキリスト教俺たちのものだと思い込んでる人たちはいるわけですけれども、イエス様は私たちすべて、もう人種、国籍関係なくすべての人のための主です。そしてそれに対して、主の御名を呼び求める。これイエス様って言えばいいっていうわけじゃないんですよ。ここにはイエスとは書いてない。主ですからね。まずイエス様を主というふうに信じてなきゃいけないわけです。信じた上でイエス様を求めるということなんです。実はね、今日はタイトルをね、心と口というふうにしようかと思ったんですけれども、なんかネタを検索している中でね、今日の聖書箇所でね、同じタイトルの人がいたんで、ちょっと尺に触るんでね。別のタイトルにしたんですけれども、でも同じことですね。自分の思いというのと言葉という表現をしましたけれども、自分が言葉だけじゃなくても表に表現するもの つながってます。表現できないこともあるかもしれないけれども、表情でわかるとか、さっき言ったようにね、いろんな形で人に伝わるんです。だからまあこういう言い方をすると勘違いされるかもしれないですけど、本当注意していきたいと思いますよね。なんで注意しなきゃいけないかというと、結局我々人間というのはよくネガティブなことで心を占領されるからです。まあね、私みたいに口が悪くってね、必要以上に笑顔を出さないやつがね、こういうことを言っても全然説得力ないと思うんですけれども、 まあ、こんな私でもですね、100% 良くないやつってわけじゃなくて、そんな人間、それもいないと思うんですよ。100% 良くない人間っていうのもいないと思います。100% いい人間もいないかもしれない。100% 良くない人間もいないと思うんですけれども、こんな私にもですね、時々ですね、田辺っていう人はなんか最初すんげえとっつきにくいかなと思ったけど、喋ってみると案外いいやつじゃんって言ってくれるやつが中にはいてですね、そういう時は昔はですね、あ、わし、ええやつかもな、とか思ったりしたんですけど、最近そういうセリフを聞くとですね、なんかほんのちょっとだけでも神様が与えてくれた自分のいい部分を人が見てくれたということでやっぱり心の中でハレルヤ感謝しますとか叫んでる自分がいるわけですね。まあ自画自賛のような例を出すつもりはないんですけれども、でも、常に神様からの愛を感じながらね、そして神様を求めて、生活して、それでやっぱり機会があったら私たちの信仰を何かで表現できればと思います。何回も言うように路上にいる人を捕まえてあなた神様信じますとかそういうことを言ってるんじゃなくて、何かの機会があればですよね、あ、ここでチャンスかもと思うときに聖書のことを言わなくてもとにかくなんていうか私たちが神様に愛されているということをどっかで伝えることができればと思います。でなければ私たちの会話って愚痴とか不満ばっかり言うのは簡単だけれども、あなたは愛されてますということをなかなか言えない悲しい存在なわけですね。内側から変えていかれる、それを祈りながら、神様を求めていけたらと思います。それでは、一言お祈りします。神様、今日もなんか、なんだかんだで私のようなものがお話しさせていただく機会を与えて感謝します。今日は本当やっとみんな揃ったという感じで、久しぶりに内藤さんも来られて、本当感謝します。まあ、小さい群れではありますけれども、教会活動ではなくてあなたを表現していく、そういうふうに、フォーカスできる群れでありますように、一人一人がそうであると同時に教会としてもそうなれるように導いてください。まあ、別の機会に話そう、皆さんに話そうと思いますけれども、今年は、ある意味区切りの年です。この教会にとって。一つの区切りができます。その後どうなるか、本当あなたしかご存知じゃないですけれども、先ほど申し上げたように、あなたのタイミングがあって、あなたが我々に用意してくださろうとしてくる、してることがあります。それを待ち望み、そこに信頼して歩んでいけるように、これからも導いてください。内藤さんが癒されますように、そして、県のことも思いますけれども、不自由な状態、環境の中で、あなたの愛を感じることができますように、どうかお願いします。この教会、これからも用いてくださるようにお願いします。感謝して、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。